ソビエト時代のクレムリンは、日本の政治家にとって鬼門のようなものだった。例えば昭和31年5月、漁業交渉でソビエトを訪れた河野一郎農林大臣である。この巨大な宮殿の奥深い一室に招き入れられ、ブルガーニン首相と通訳を入れただけの会談に臨む。日本ではこわもてで知られた河野は、この場面を自著で武勇伝風に書いている。だがソビエト側通訳の書簡によると、実際はブルガーニンの前で緊張、紅茶をひっくり返すほどだったという。そのためか、北方領土問題で2島返還の密約を結ばされたとの憶測を生むのである。安倍晋三総理大臣の父、晋太郎元外務大臣も、昭和61年5月、クレムリンでゴルバチョフ書記長と会談した。やはり執務室に向かう途中、強い緊張感に包まれたらしい。舞台装置や政治家の迫力で優位に立つ。ソビエトやロシアの18番であり、領土交渉で日本側を翻弄してきたのだ。その安倍総理がプーチン大統領との首脳会談のためクレムリンに乗り込んだ。写真や映像で見る限り威圧を感じているようには見えなかった。会談後は領土交渉を加速させるという共同声明を発表した。物おじしない新時代の政治家を思わせた。だが、相手のプーチン氏はといえば、共同記者会見で時折鋭い視線を安倍総理に浴びせる。日本側記者の質問には揶揄するように応答する。こちらはソビエト時代の政治家に負けない、いやそれ以上のこわもてぶりだ。領土交渉を加速といっても容易ではないだろう。だが今回、共同声明を出せたのは、経済問題を前面に出し、無言の圧力をかけたためでもある。日本としては、経済や文化なども加えたオールジャパンで、このしたたかな国に対するしかない。それには、国内の戦線を乱さないことだ。平成25年5月1日、産経省。